聞かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。
聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。
NBC 長崎放送アナウンサー林田茂和です。
村山ひとしです。
聞かせられないラジオです。
極めてオタクオーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
そうよ、
こんな話簡単には聞かせられません。
もう聞かせられないって言ってる話です。
何笑ってんの。
泣き笑いですよ。
泣き笑い、どういうこと。もう年末だってのに
聞かせられないって言い続けてたら本当に聞かせられない放送局が出てまた一つ出てきてしまいました。林田さん、
何ですかそのもごもごっとした感じは。
MRT 宮崎放送の皆さん、はい、これまで長い間ありがとうございました。
それは宮崎放送の社員の皆さんに対するメッセージですか。
宮崎放送機の皆さん、
そうですね、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
寂しいな。まあ別れっていうのはね、いろんなタイミングでやってくるものです。
お、ということは、
しかしね、
はい、
また新たな出会いもあるかもしれません。
それが別れというものですね。
それが別れというものです、
ね、つまりどういうことかと申し上げますと、
はは、
長くネットしていただいた宮崎放送聞かせられないラジオ、今日をもって終了でございます。
かー、
長いことお世話になりました。
ありがとうございました。
本当長い期間
ね
ネットしていただいて、宮崎の皆さんにも放送で親しんでいただきました。
まあ、しかしですね、まあ、一旦お別れしますけれども、はい、また復活という例もこれまでいくつかございましたので、
さらにポッドキャストで聞くこともできますからね。
そうなんです。 MRT 宮崎放送をお聞きの皆様は、次回からはですね、ポッドキャストあるいは YouTube、Ustream などでこの番組をさまざまな形でお楽しみいただければいいんじゃないかな、ね、過去の分を繰り返し聞いて懐かしむもよし。なんか悲しくなって
きた。言えば言うほど惨めになってきます。
というわけで、
はい、
頑張ってまいりましょう。
聞かせられないラジオ、この番組は NBC 長崎放送キーステーションに MRT 宮崎放送、 IBC 岩手放送、 MRO 北陸放送、そして NBC ラジオ佐賀、以上5局ネットでお送りします。
全く聞かせられないラジオで。
そちもよくよく聞かせられないラジオよの。
お代官様こそ聞かせられないラジオ。
そちこそ聞かせられないラジオ。
今週のテーマは、
このカットにグッときた6でございます。
6回目でございます。一旦気に入ったらいつまでもやります。
今まで何回ぐらい、7かなんかが一番多かったのかしら。
7とかガンダム00とかじゃないですかね。
あ、それにかなり迫る勢いですね。
8回とか9回とかやりましたよね。
ありましたですね、過去にはね。
あ、そうそう、ウルトラ7の時は7回目の時に、7だから7回やるんですかってツッコミが来たのを覚えてますね。
あ、ございましたです
な。そしたら7どころか8も9もやったみたいなんですね、はい。ウルトラセブンで何をそんなに喋ったんでしょうね。
わかりますよ。もう僕は覚えてます。我々が聞き直さないといけないですよ。ポッドキャスト聞けますからね。
いつでも聞き直せるのがこの番組でございますよ。
はい。
私が持ってきましたのは、
はい、
ほかぞのまさや先生の本でございます、
はい。
はい。日本の男性漫画家、ほかぞのまさやさん。外という字に、幼稚園の園の上に草冠がつく方のそのですね。うんうんうん、で、まさやは、森まさ子のまさになりと書いて、ほかぞのまさやさんです。はい。カルトな人気を誇る方でございますが、この方の漫画をお読みになったことは、
私は正直ございません。
あ、そうですか、
はい。
ぜひ一度手に取っていただきたいんですけれども、まあ、最近はですね、ちょっと怖いようなお話を多く書いてらっしゃる、まあ、サスペンスチックだったり SF だったり、まあ、ちょっと怪奇ものが混ざっているような漫画でかなり人気を博した方なんですけれども、もともとの出発点はですね、もともとを言うとこの方はギャグ漫画でデビューしてらっしゃるんですが、デビュー後しばらくしてですね、ファンタジックな漫画をたくさんお書きになっていて、
ええ、
中でも有名なのがラグナ戦記シリーズ、異世界、まあ、少年が主人公で異世界に、 まあ、ある少年が行くお話なんですが、キノコの頭をしたキノコ人間たちが暮らしている世界があるんです。ラグナと言われる世界なんですけれども、うんうん、で、楽器を弾くのが好きで、たった一人紛れ込んできたその人間の少年をキノコ人間たちが優しく迎え入れて、
はい、
穏やかに暮らしていくという日常を描いた、お話がですねありましてですね、ラグナ通信か、ラグナ通信シリーズですね。あのその漫画が僕はとっても好きだったんですね。もう読むと安心できる。で、ここまで話してこうひょっとしてと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、宮沢賢治さんのイーハトーブ的な世界を漫画に書いてらして、
うん、
とてもとても素敵な作品世界だったのですが、
それが最初ら辺、
最初ら辺ですね、うん、で、ちょっと間を置きまして突如リリースされたのが今私が持ってきております白泉社から、この本は昭和61年10月31日初版発行のボイス V中黒 O 中黒 I 中黒 C 中黒 E ボイスという本であります、はい。昭和61年ですから、私が18歳の時になるのかな、ということは1986年、
はい、1986年、
あ、マルシー1986ってちゃんと書いてありますね、うん、はい、の本であります。で、このボイスというストーリー、まずストーリーの紹介をしたいと思いますが、作品世界としてはですね、ブレードランナー的な雰囲気であります。未来世界です。もう地球は近未来的な、電脳都市空間が広がっておりまして、地下鉄、こう汚れた大気の中を電車が走り、人々は家の中でひっそりと暮らし、まあ、家の中と今いわゆる SF 映画に出てくるような近未来的な金属質の建物の中でひっそりと暮らし、雨がいつも降っていて空は曇っていて、で人々の心は荒廃していて明るい未来は何にもないという、そういう雰囲気の世界でございます。
はい、
はい。で、主人公は一人の男性であります。この男性は元ミュージシャン、うん、なんですけれども、うん、現在はレコード会社の社員として働いています、
はい。
で、奥さんと2人暮らしなんですけれども、奥さんはちょっと心が病んでいて、
うん、
夫婦の会話もない、ね、うん、奥さんはテレビだけを見て楽しそうに笑っている。で、この、主人公の青年はですね、まあ、30前後のディック・ド・スミスという人なんですが、毎朝感じる疲労感の中で、こんな俺でも昔はいろんな夢があったはずなんだけれども、あんまり昔のことなんで忘れちまったと思いながら、テレビを見ていて返事をしてくれない妻に、じゃあ行ってくるよという声をかけて地下鉄に乗って出かけていくんですね。で、地下鉄の中では、急に騒ぎ出したり、まあ、精神的ストレスによる発作で騒ぎ出す女性がいたりするんですが、それももう当たり前の光景になっている。そこで主人公は思い出すんですね、かつて、今のテレビばかり見ている妻と一緒に木立の中を駆けていきながら、ね、幸せだったあの日々を思う。で、レコード会社に出社したこの主人公をですね、会社のボスがちょっと来いと言って一つの画像を見せる、
うん、
その画像に映し出されたのがボイスドカルチャーという伝説の歌手であります。
ほう、
はい。21世紀最後のスーパースター、5年前彗星のように現れ全てのメディアを占領し世界中が熱狂して、でもいなくなってしまったんです、彼女は、
うん
うん。不思議な話がいろいろあって、彼女の歌を聴いた病人が治ったり、水の上を歩いたり、キリストの生まれ変わりなんじゃないか、荒廃した世界の中で突如現れた歌姫が実は不思議な力を持っているんじゃないかということまで含めて、伝説的なスターになっていたんだけれども、ある日いなくなってしまった。
突如姿を消した
5年前、はい。ところがその彼女を見つけたという情報が寄せられて、で、この主人公はある星まで、辺境の星全体で20万人しかいないような植民惑星に探しに行くんですね。
うん、
で、一人の男性と出会うんです、主人公は。 まあ、何にもない砂漠だらけの、あるいは草原が広がっているようなその星の中で、一人の青年に道に迷ったところを助けられ、背も高い髪の長い男性なんですね。で、仲良くなるんですが、ある日ひょんなことからその人が女性であるということがわかる、
はい、
で主人公は彼に、女だったのって言ったら、その彼がガバッと上着を脱いで、
うん、
下にはですね、黒の、シャツとノースリーブの黒いシャツを1枚だけ羽織っていて、ね、まあ、要するにこの胸の膨らみが見えるわけですね、
はい、
どうだこれでも男かよというこの一コマ、
うん、
が私のグッときたカットであります。長かった、ここまで説明するのが。でね、
それ、あ、ごめんなさい、ストーリーまでずっと追ってないんで、これは見るからに女性の姿じゃないですか。だけどなぜ彼女はこれでも男かよって主張するんですか。
あのですね、
はい、
彼がその辺境の惑星で、
はいはい、
だだっ広い草原ばかりの星の中で、
ええ、
迷ってのたれ死にしそうになってしまうところを彼は救われるわけですね、このガーランドという、はい、男性的な女性に、
はい、
うん、ですごくこの人が、まあ、背も高いし、
うん、
たくましいし、
うん、
男勝りで、
うん、
声も太くて、
うん、
女性には見えなかったんですね、
はい、
最初彼には、ところがある時、元ミュージシャンである主人公がですね、ちっちゃいキーボードをその植民惑星に持ってきていることに気づいて、
はいはい、
その草原の中でそのキーボードで演奏をするんですね、
はい、
自分がミュージシャンだった頃のことを思い出しながら、今レコード会社の社員だけれども、うん、で、その星の風を感じながら小さいキーボードで、音楽を奏でていると、その男性、さっきまで男性だと思っていたガーランドが、
うん、
その音に合わせて、主人公の音に合わせて歌い出すんですね、
はい、
その歌い出した声が女性の声だった、
うん、それで女ではないかと。
女ではないか、
たらその男装の女性はこう 胸元もあらわにした姿
ガバッと
見して、でこれでも男かよという
わけです。はい、補助解説ありがとうございます。
なるほど、ね、
このボイスという本、実は全2巻のうちのこれ1巻なんですが、
うん、
彼女はですね、このガーランドを名乗る元ボイスドカルチャーと、主人公がですね、2人で生活をしていくうちに、だんだんとこうお互いに心を開いていくわけなんですが、
はい、
彼女がですね、彼女は本当に実は歌で荒廃しきったこの人類の社会を救おうとしていたということをですね、実は告白するんですね、うん、だけど無理だったって言うんです、うん、で、無理だった理由というのは、まあ後々語られることになっていくのですが、2巻でですね、この主人公がですね、そのボイスドカルチャーがガーランドができなかったことを、じゃあ俺がやろうということで挑戦をするのが2巻なんですね、うん、とても素晴らしいストーリーで、ちょっとオチは言いませんけれども、
はい、
このボイスという本ね、
このカットがグッときたのは、はい、その絵的な、そのなんて言うんでしょうか、性的ないろんなこう要素も絡んでのことですか。
あそこ聞いてきますね。
いや、やはり気になるので、その胸元の膨らみにグッときたということですか。
あのですね、
うん、
まあ、やっぱりそこはそれ
真っ黒衣装ですよね。
真っ黒衣装ですね、
はい、
作業着姿でですね、なんというのかな、まあ、女性的な要素というのが全くない服装をしているわけですね、この人が。
なるほど、うん、
で、革手袋をしていて、はい、長いブーツを履いていて、まあ、女性的な要素というと、まあ、髪が長いというのが女性的といえば女性的なのかもしれませんが、まあ、髪が長い男性というのはいますしね、背も高いし、まあ、井口洋介みたいなもんです、ね、背が高い髪が長い男性というのはですね、だけれども、このちょっと、革の、まあ、その作業着をね、上をちょっと脱いでみたらですね、
女性の死体であったと、
ね、
体であったと、
なんかこうその なんともグラマラスな、
なるほど、
なんともその落差と言いますか、
男装の霊人という言葉もございますが、こうやっぱり男性が女性の格好をしていたり女性が男性の格好をしていたりっていうのは結構エロティックだったりグッとくる要素の一つではありますな。
かえってこう強調されるということは確かにございますね。
ありますよね、それは本当にあの別に漫画に限らず映画や小説の世界でもたくさんありますよね。
そうですね、
なぜ惹かれるんでしょうな人々はね。
まあリボンの騎士の昔から、
ね、そうなんで僕もそれが今頭に浮かんだんだよね、歌舞伎の世界も結構それに近いものがあるでしょう。
小山ね、女方、そういうところってのは確かにあるかもしれませんね。
ずっと男だと思ってた人がはっ女だと思った瞬間のドキドキ感ね。
いやもうね、私もね、林田さんがもし女だったらと思うともう いろんな意味でドキドキします。
あら知らんやった。
いやいや、それあそうね、ドキドキするよね。
ドキドキしますよ、
ドキドキするよ。でまああのね、ちょっとあの恥ずかしかったんで、まあ、ちょ
恥ずかしいんですか、
ドギマギしちゃいましたけど、まあ、林田さんの言う通りでですね。
ああなるほど、
でまたこのガーランドよいしょ、ちょっとページをね戻りますとですね、元ボイストカルチャーのガーランドなんですが、
はい、
この表情的にはやっぱりこう男性の表情なんですね、ところがですね、このこれでも男かよって
67ページね、
67ページ、あそうそう、ページ数を言っておりませんでした、67ページのこの一コマ目のこれでも男かよと言いつつ、主人公を睨むこう流し目、そして上目遣い、ね、ちょっとこの拗ねたような口元、ね、これはもう確かにこう女性的な雰囲気が感じられる表情でございまして、この表情にもグッときましたね。
そしてやっぱりこれ、やっぱり黒の衣装服というところが効いてますな、なんとも言えず。
そうですか、
ここはやっぱり白っぽい感じはダメですね。
なるほど、
やっぱ重々しい感じがあった方がいいですね。
そうですね、
ぐっとその男性感というか深まりますな、
でこの、ね、黒いスーツはですね、全てあのペン書きで書いてらっしゃいますよ ね、スクリーントーンなど
塗りつぶしてるわけじゃないんだよね、
ペンでね細かい線で これかなりこう手が込んでますよね、この描き方はですね、
そしてそれを見た時のドキッというその主人公の表情もいいですね。
あなるほど、左下のコマですね、顔が赤くなっていますね、
女性であることを意識したんですな
というですね、
はい、
すごく素晴らしいストーリーなのに、なんかそういうコマを紹介してしまったことを今ちょっとだけ後悔しているんです。
なぜですか。それはでも男性読者はもうしょうがないでしょう。
18歳当時の私はねドキッとしたんですよ、
そんなこと言ったら先々週私がアサリヨシトウさんを紹介したのは何のことですか。
あ、まあ、それに比べたらですね、
もう軽いもんですよ、
まあ、なんてことはないんですけれどもね、
はい、
で、あもうちょっとだけ時間がありますね、はい、でこのボイスの一巻の中で、
はい、
まあ、実はこのボイスは歌で世界を救おうとした、そして実際に、まあ、キリストほどではないけれども、このボイスに関わることで喋、ることができなかった女の子は喋れるようになったりとかですね、さまざまな奇跡が起こっていく、そして彼女自身がそういう力を持っていることを自覚しているということも明らかになっていくんですね。でなぜこの人がボイスが地球を救うことをやめたのかというと、そこまでこの一巻の中に出てくるんですが、彼女は未来予知の力もあって結局自分が世界を救うことができなかったというビジョンを見てしまうんですね、ある日、それで、トロー感に襲われて辞めてしまった。でそのビジョンを彼はボイスの弟子になろうとする、いや彼女はボイスの弟子になろうとした主人公に見せるんですね。頑張っても無駄なのよっていうね。ところがそれでも彼はそれでも俺はやるよっていうので挑戦するのが2巻なんです。2巻でまたまあ大変なことが起こるんですがというですね、
はあ、なるほど。いや今日の話を聞いていてつくづく村山さんというのはこういうストーリーが好きですね。
あ
平井和正さんをはじめとして、
そうです、ね、
こういう SF 世界に本当にあなたが10代の時にハマってたっていうのがよく分かった。
そうですね、
異世界とか未来とか、ちょっと異形のものとか、ね、最近はほらあのゴキブリがっていうのもありましたけど、なんかこうそういう世界観の がお好きなんですな。
そうですね、当時
トランスフォーマーだったっけ、
うんでしょうね、トランスフォーマー、
トランスフォーマーだったっけ、地球化計画する、テラフォーミングする、
あテラフォーミング、テラフォーマーズ、
テラフォーマーズ
最近のね、あゴキブリの漫画って、あそうそうそういうことです、
そうだったよね、
そうですそうです、
ね、なんかやっぱりずっと聞く好きな作品をこの番組と通じてずっと聞いてるじゃないですか。ただやっぱり僕は僕なりの共通項があるし、村山さんは村山さんなりの共通項がこうずっと10代からつながってる何かがあるんだなって思いましたね。
なんかね、世界とか宇宙がどうなるとか、こう死んだらどうなるとか、そういうのが好きみたいですね、うん、やっぱりね。
一方でよくほら、ね、自分の書棚を見られることがとてつもなく恥ずかしいとおっしゃる方多いじゃないですか。どんな本を集めているかっていうのを見られると、うんうんうんうん、自分の内面がこう覗かれてるみたいで恥ずかしいって、だその気持ちもよくわかりますね。
私ね大丈夫ですよ。
そうですか。
もうね、たくさんある本の中の都合がいい本しか並べてません。
あ表向き
大丈夫です。コマーシャルゾーンです。
合言葉は聞かせられないラジオ。
何？
聞かせられないラジオ。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせられないラジオ。
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 聞かせられない。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせ
ラジオ。
ええ。
シワスだね。先生も走るっていうくらいだけど、みんな最近走ってる？え？走ってない？そりゃいけないな。あたしちょっと追っかけてあげよっか。足がいっぱいある生き物をばらまかれながら追っかけられるのと、トゲがいっぱいついたハンマーに襲われながら追っかけられるのと、どっちがいい？え？どっちもやだ。何言ってんのよ。それじゃあ私が楽しくないじゃないの。こうなったらどっちもだ。どっちも虫とハンマーのダブルでいくからね。じゃこの歌聞きながら待ってて。本当の気持ち。
ボイス一巻、これね実はね初版じゃないんですよね。
あら、村山さんともあろう方が初版本ではないんですか。
初版本はね誰かに貸して戻ってこなかったんですよね。だから2冊目を買ったんです。
そういうことですね。
そういう本が結構あるんだよな。
それ借りたの僕じゃないよね。
あ、違います。
違います、はい、よかったよかった。それちなみに何巻まであるんですか。ボイス
は2巻まで。
2巻まで、
ね、はい。
ぜひ。さて、はい、来週でございますが村山さん、
はい、
今日で6回目になっておりますけれども、来週まで頑張ろうか。
お、まだまだ語っちゃいますか。
このカットにグッときたセブンでお送りしたい、
はい、
私としてはこうもうずっと80年代でこだわってやってきてますんで、もう一冊、もう一人ある作家をご紹介したいのです。80年代にグッときた、まあ、私の文脈からお分かりの通りかなり青い性がこう少し
あらあらあらあら、
少し鼻血を出しかける感じの作品を一つ
大丈夫ですか。
いける範囲で参ります。
聞かせられないラジオ、お相手は
林田茂和と
村山ひとしでした。
それでは皆様、また来週。